科員がお送りする何でもかんでも。여러분안녕하세요。第28回12月3回目の放送となりました。お相手は高橋由紀と
キムケイタと
ソンユジュンです。
はい、ということでもう12月もあと少しですが、はい、今週はですね、なんといってもクリスマスじゃないでしょうか。
ね、クリスマス、
はい、楽しいですよね、クリスマスって。
ね、楽しいですね、うん。まあ、テパトも楽しいし、
ね、ね、街の中もすごいイルミネーションとかできる、
ね、すごいですもんね。
東京だとどこがイルミネーション綺麗なんですか。
まあ、まあ、いろいろありますけど、表参道とかが綺麗だったりとか、お台場とか、
有楽町とか、なんかテレビで有楽町とか綺麗、まあ、行ったことないけど、はい、韓国ソウルだとすごいですね。
どこが、
街が全部イルミネーションで、ほんどんどんもうすごい、まあ、そこまで綺麗な、もうリオみたいに全般に綺麗わけじゃないけど、まあ、こう店側とか街の人がみんなこう充実したイルミネーションになってるから、それがすごい天気になって、本当にあのこの間私たち紹介したあのソウルタワー、はいはい、N ソウルタワー、そこに行ったらすごい綺麗かもよ、ね、ね、今の時期行ったら綺麗かもよね。
やっぱ大きい建物とかを中心にして、その周りが綺麗になってたり、うん、ね、デパートとか、市長の前に大きいツリーがあったりとか。
あ、そうね、そうね、はい、毎年ゆすいてるもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
日本では24日がイブで、カップルだと24日に過ごして、一緒に過ごしてっていうイメージがあるんですけど、韓国ではどうなんですか。
韓国はあの、あ、リヨンでは24日がもっと人気があるんですかね。
そうですね、25日はクリスマスだけど、そのイブに過ごすことの方が結構多い気がしますね。ま
あ、イブも楽しいよね、うん、イブ、
まあ、僕の勝手なイメージですけれども、うん、韓国は、24日は、まあ、カップルとか恋人同士でちょっと過ごして、うん、25日は家族で過ごす、う
ん、まあ多いね、あ、多いね、多いね、
気がするんですけど、
ね、25日はちなみにあの休みだから、多分家族との過ごすんですよ。
25日は休みっていうのは土曜日日曜日とか関係なくて、
うん、祝日、
祝日、
うんうん、祝日、
国民の祝日ってことですか。
そうそうそうそう、
なんでなんでなんで、
クリスチャンが多いこともあるし、こう国が認めた宗教がね、仏教と、うん、
キリスト教で、
うん、ただ両方とも本当は休みなんですよ、うん、
あ、じゃあキリストの誕生日の25日が休み で、仏教はお釈迦様の誕生日もじゃあ休み。
そうです、
はい、そのお釈迦様の誕生日っていうのはいつ頃あるんですか。
春頃なんですけども、陰暦で数えるので、
陰暦で、
あ、陰暦、はい、なので毎年あのカレンダー見ないとちょっと
そう分からない、
変わっていくんだ、
変わっていくんですね、
はい、それにしても25日が休みっていうのはいいですね。
そう、いいですよ、でも高いですよ。
え、
どこ行っても高い。
あ、確かに、いろんなものがね
高い、本当にびっくりします、うん、まあ、もう遊び行こうと思ってカップルで行こうと思っても、うん、レストランも高い、金額が違うよね絶対に。
あと渋滞もすごいですよね。
そう、
すごい、うん、渋滞、うん、あーねー、
あと夜12時になるとどんどんどん人が増えて、うん、もう歩けない状況になるね。
あ、
まあ、キリスト教はなんかあのろうそく持ってキャロル、うんうん、歌う人も多いし、うん、あとカップルも多いし、友達も多いし、うんうん、もうすごい集まるので、うん、夜本当に歩けない状況でもある。
そもそもどういう風にして過ごした思い出がありますか。
私教会で過ごしましたね。
あの、教会で、
教会で幹部だから、やっぱりあの子供たち、高校生とか中学生とか小学生のあのこう並ばせて歌ったりとかしました。
あ、じゃあそもそもキリスト教と、
う
ん、
そうそうそう、
っていうことで、
そう、
じゃあ25日は教会で過ごすことが多かったんですか。
もう必ずだったんですよ、韓国に。だから忙しかったんですよ、その前に準備すごいやるんで、
う
ん、一大イベントだから、もう1ヶ月前からみんなの歌を練習しなきゃいけないし、うん、そう、大変ですよ。あと、うん、ね、ご飯とかこう、うん、サンドイッチとか作らなきゃいけない、こう誰が担当する
の。そういうのも、
うん、もう大変ですよ、一大イベントなんで。
じゃあ白いこういうなんだろう、マントみたいなの着て、
あ、まあ、そうそう、それも自分で手作りでみんなやってるわけだから、
そうなんだ、
忙しいんですよ本当に。買うわけじゃなくてみんなでこう協力してやるから、なかなか思春期の学生がさん、あのそこで参加しないでしょ、うん、だからそうすると手が足りなくて大変なんだよ楽しい時だけ来るみたいな辛い時は来ないみたいな、まあ、そういう感じで、
そ 僕も高校生までは教会通ってたんですよね、まあ、親が信仰が深くて、それでそうですね、まあ、1ヶ月前とかからその日、例えば12月4日のその分会の分会のイベントみたいな感じでそういうイベントをやるんですよね、
そう教会で、教会でイベントが終わってと夜で中途一時中途イベントなんだよ、ただ2時間だけじゃないの、そうですよ、
はいはい、
だから昼間からだから今ケイタ君が言ったように、うん、なんか私たち12月4日イベントやったじゃないですか、はい、ああいう風なイベントをやって、うんうん、それでみんなでご飯食べてまた外に出て歌ってまた戻ってちょっと教会の儀式をちょっとやって、
うん、
とまた外に出たり大変なんですよ、も
う、
もう本当にもう忙しい、親も忙しいし教会でもパタパタパタみんな走りまくる、
もう夜にイベントは行われるんですか？
夜は外でイベントがあります、う
ん、僕の教会は夜外で何かやるってことはほとんどなかったんですけども、うん、中でその夕方ぐらいにみんなその礼拝っていうものを、ミサっていうんですかね、はいはい、日本では、うん、そういうのをやって、その後青少年部がイベントみたいなのをやるんですよね、うん、そこでコントをやったりとか、
そうコント
や
ったり歌を歌ったりとか、演劇もね、うんうん、演劇とかやるのね、
そういうのも本当にずっと練習してみんなで集まってやって終わって、親たちはみんな家に帰り、子供たちはまた残ってそこでオールナイトって言って、みんなでこうお菓子とかジュースとか飲みながらゲームしたり遊んだり、
朝まで、
はい、朝までやってましたね。
じゃあ24日の夜から朝に25日にかけて、うんうん、まあ、本当に大きな集まりがあるんですね。
毎年芝居やるじゃないですか、中学生高校生、私だから毎年小学生からずっと芝居を毎年そのための芝居をやら
ない、劇をしてたんですか。
そうだからその体温が大体、中1、あ、中1、中月からも体温が出るのね。その体温でずっと芝居をやらなきゃいけないし
すごい。
でも私主役やったのが高校2年生の時初めて主役だったの。その前は全部主役じゃなかった。
僕台本書いたことあります。
台本書いたの、すごいな、
まあ、もともとあった内容をちょっとこう短くして、ね、
どんなものなんですか、その題材っていうのは。
温かいものを、
まあ、元に何かあって、例えば、うん、キリストの誕生とか、うん、マリア様とか、うん、そういう感じの内容なんですか、
はい、そういうのもありますし、僕がやったのはスクルージの話あるじゃないですか、スクルージおじさんの、うんうん、その話をちょっとこうコント式に笑いも入れて感動も入れて、
私も昔はさつまいも屋さん の, コントだったんだけど、私そこでさつまいもを売りながらなかなか売れなくて、お金が100円しかないからお腹空いてんじゃない、両方じゃあ100円あげるねって言って買って食べて、こっちもお腹空いてから100円で売り上げいくらって言ったら100円しかない
で、さつまいもっていうのが面白いんですけど
それでこう温かいこう恵まれない人たちに目が行くようにこう親にこうみんなに伝わるためにそこってとこやってたね、それちょっとまあ、やっぱりみんなが見てるから緊張するし、家族も見てるからもう嫌だったけど、もう練習も毎学校終わったらいつも練習しに行ったのに、1ヶ月半ぐらい
そうです
ね、結構したら芝居が多いかもね、教会で。
毎日意外なこうクリスマスの過ごし方でしたね面白いですね、
楽しいと思う、
はい、楽しい、はい、皆さんのお宅ではこんな風にクリスマスを過ごしてすよ、はい、過ごしてますよなんていうお話もぜひ聞けたらと思いますので、メッセージなどお送りくださいね。さあ続いては下半期の K-POP ランキングのコーナーです。では5位からご紹介していきましょう。第5位は少女時代でフッ、第4位はボアでハリケーンビーナス、第3位はビーストでスム息、第2位はカラでジャンピン、そして第1位はシャイニーでハローというランキングになりました。こちらはモバイル公式サイトコリストーリーから提供された資料で、下半期の売上ランキングです。今年は日本でも韓国の K-POP 人大活躍でしたよね、孫さん、このランキングについて一言お願いします。
はい、今回はね、下半期だったので、うんうん、実はこの間発表した2010年ゴールデンディスク授賞式があったんですよ、韓国で、うん、その時はディジタル音源大賞を授賞した 2AM がこのランキングには入ってないですよね。
そうですね、
だから皆さん多分、うん、あれとか思ってると思うんですけど、うん、まあ、実は 2AM の、私たちも紹介したことあります、死んでも生かせないっていうことだったんですけども、長い期間、まあ、下半期にわたって長い期間、1位を、守ったんですけども、出たこの曲がね上半期だったんです、下半期じゃなくて、うん、だからここには入ってないんですね。 まあ、ラジオでは今回下明けだったので、韓国の授賞式とはちょっと違いますね。
そうですね、うん、韓国で行われました2010ゴールデンディスク授賞式は1年間のトータルのランキングというか、まあ、うん、いい作品が受賞する賞なんですもんね、うん、
はい、
では参考に2010ゴールデンディスク授賞式のその結果を知りたいと思いますが、
はい、じゃあそれは私が発表します。
発表します、どうぞお願いします。
ちょっと変わったね、
はい、まずディスク大賞、
はい、
少女時代、
うん、
デジタル音源大賞、ここに出てきましたね、はい、2AM です。
そうですね、はい、長い期間やったからね、はい、うん、
そしてディスク部門本賞には、うん、DJDOC、
ほう、
シャイニー、
うん、
少女時代、
うん、
スーパージュニア、
うん、
ボア、
はい、
はい、そしてデジタル音源部門本賞には IU、うん、2AM、うん、ミス A、うん、CN ブルー、
うん、
イースンギ、
おー、すごい名前ですね、
はい、そして新人賞にはビースト、
あ
ー、シークレット、うん、シスター、
うん、
人気賞には少女時代、うん、シャイニー、
あー、なるほど、
ロック賞には FT アイランド、
お、
アジア人気賞にはスーパージュニア、
やっぱり
最後に、ヒップホップ賞にはシュプリームティームって韓国で読むんですけど、なんて読むのかな、
シュプリームティーム、
シュプリームティーム、はい、
わ、すごいメンバーね。
そうですね、まあ、ここのコーナーでも何度も何度もご紹介した名前がずらっと並んでるような気がしますけれども、
ね、はい、
来年はどんな歌手の皆さんが、うん、日本で話題になるんでしょうね。
そうですね、まあ、一応私は、まあ、女性歌手も、まあ、活躍すると思いますけれども、まあ、男性歌手を見ると要素するとね、
うんうん、
個人的に要素すると、ビーストです。
ほう、
ビースト、音楽性がリオンの皆さんにぴったりだと思います。で、その音楽性だけじゃなくてステージの演技力、ステージ舞台の上で演技力が、いや、これは本当にすごいものが出てきたなと思いました。演技、本当に芝居ですよ、これ芝居がすごいですよ、ステージの上の芝居が、その合ってる歌唱力がとものすごい良かったです。だから、まあ、ランキングにも入っているんですけれども、まあ、皆さんは一期っていうプロモーションビデオを見たら多分納得いくと思います。スンって言うんですけど、あれすごいよく敵がいい、
あれすごいですよね、
見ましたよね、すごい、
見ましたよね、
すごいでしょ、あれ本当演技者じゃないの、ミュージックビデオの、うん、なんか俳優がちょっとプロモーションビデオで出てような感じで、うん、こう演技だったじゃない、すごいなと思ったんですけど、あとは皆さんよく知ってるエンプラック、あとシャイニー、まあ、1位だったんですよね、
はい、
あとスーパージュニア、まあ、皆さん同じだと思うんです。あと CN ブルー、あと 2AM、2PM、一緒に入れて1日、
うん、
ね、あと大国短辞、
はい、
まあ、デビューが1位だからも今皆さん気になるところですけど、こっちでは発表できないのでもうすぐですよ。あとビッグバン、
うん、
まあ、あと超新星、忘れてませんよ、超新星、はい、で、この男性グループアイドルは楽しみですね。あと最後に、まあ、東方神起も来たらいいなと思います。
そうですね、うん、でもこの中には結構日本でももうかなり CD も発売されていて、うん、メジャーな方もいらっしゃいますからね、
うんうん、
どんな新しい、ま、アイドルが出てくる、ま、グループが出てくるのかも楽しみですよね。
そう、実はね、こう一つちょっと言いたいことがあるんです、韓国の歌手 のこの間の協会の偉い方と話したんですけれども、はい、今韓国歌手の7割が事務所に尋んだところ、リオンの進出を計画していると。
ほう、7割が
7割、そうなると来年 J-POP に韓国 K-POP 7割が来ると、うん、どうなるのって、 KJ-POP ランキングになるのか本当に楽しみだ、
まあ
ね、すごいことになりそう、本当に来年
すご すごいな、
ね、7割がリオン進出を考えてるって、はい、すごくない、誰が出るのか楽しみだけど、
そうですね、日本がこう市場としていい市場であるっていうことなんですか、
うん、だからやっぱりここは音源を守ってくれる、 し、あ、だってやっぱりまだ韓国の方も、まあ、タウンロードとか今いろいろ問題があるし、中国のところもそうだけど、まあ、日本はあり割とこの音源っていう著作権っていうのがちゃんと守っているので、うん、まあ、歌手たちとかそういう人たち の生活のところもあるし、まあ、そういうところもあるし、あとディオンの市場は世界で配信、韓国ディオンで配信されれば、まあ、アジア全般に配信されることだから、まあ、とにかくディオンと韓国にシェアすることが第一のポイントだよね。
あと聞いた話なんですけど、今こういうグループとか、その韓国で活躍しているプロデューサーの方たちが、まあ、大体40代50代前半ぐらいなんですよね。
あ、そうそうそうそう。
でその世代っていうのは、うん、日本の音楽 J-POP、 昔の例えばサザンオールスターズとか、
そう、あと
安全地帯とか、
安全地帯ね、
あ、そういう曲を聴きながら育った世代なんですよね。
そうそうそう。
日本に憧れがずっと持ってた方たち で自分たちがこうやってプロデューサーっていう立場になって、うんうんうんうん、日本を目指すっていうのがかなり強いらしいんですよね。
あるね。
今はそういう、うん、K-POP がよく日本に入ってきて、またこれはいつかは J-POP かまた韓国に入っていく時代が今後来るんじゃないかって、
あ、
これは専門家の意見です。
専門家の意見
だ。まだ専門家によると聞いたよ。
今年最後の専門家の意見かもしれないですけどね。へ、はい、そうなんだ。ま、孫さんが今男性グループを紹介してくれましたけれども、うん、はい、ケイタ君は女性グループを紹介していただきたいなと思いますけど、
女性グループだと今もうすでにたくさんの方が入ってますけれども、うんうん、まあ、少女時代とカラーはもうすごい人気ですよね、うん、
すごいですね。
でこれからまあもう人気はありますけれども、うん、来年だったら、うん、To Anyone とか、
あ、
ブラウンアイドガールズとか、アフタースクール、フォーミニッツ、ワンダーガールズ、
お、
僕個人でワンダーガールズの曲とかが結構気に入ったりとかしてて、
すごいね。なんで来ないんだろうな。
そうですよね。
そう、
逆にその疑問に思います。
これ最だから最後じゃなくて一番大御所の女性グループの今どこでいるのはワンダーガールズじゃない。
そうですよね。
実はね、大阪のところに話題になってるのよ、
あ、
一般的なこう、はいはい、やっぱりアイドルグループとかこうダンスは、はい、まあこうオカマパとかそこでこうすごいやってた方がこう人気があるんだって。流れが、いや、これ専門家によるとここから来るんだって。
何の専門家か分かんないですけど。
だからリオンではなんだっけ、バスミバスミ歌ってる人いるじゃない、なんだっけ、 DJ
オジマ、はい、
それも韓国の歌じゃない。
あ、そうですね。
さっき授賞式にも DJDOC、うん、DJ ドックって言うんだけど、うん、その歌なのね、
うん、だ
から
そうしたね。
それが全部大阪からこう東京に来る、お笑いと同じらしい、うん、音楽の話題がすごく来るのは、
うん、
だからそれがワンダーガーズが今すごいんだって。
大阪で、
大阪で私びっくりして、あ、そうなんですかって言って、だから東京に正式ってほしいなと思って、まあ、東京でね正式に発表してもね、うん、いいなとはちょっと思って、私ちょっと気になる。いや、今回ケイタ君が言った女性グループ、
はい、
わあすごいね本当にみんな、
うん、まあ、すでに韓国では人気もあって、
うん、
まあ、日本でも K-POP に人気興味ある方はもうすでにご存知だと思いますけど、
うん、そうですよね。フォーミニッツとかも日本で出してますからね、はい、うん、日本語バージョンでね。
だから今後だんだん人気が上がってくるんじゃないかなと思いますね。
うん、まあ、私たち今バラード歌手は紹介してなかったけど、バラード歌手もすごい今、
う
ん、
ね、
活動を考えているので、うん、ね、まあ、リオの曲歌詞を作らなきゃいけないよね。そうするとやっぱり韓国の歌詞だけではできないので、はい、リオの J-POP としてもちょっと活動してほしいなと思ってます。
うん、私ですね、最近というか、うん、ここで紹介した曲なんですけど、
誰の歌ですか。
最近スーパージュニアを結構聞いてるんですね、
はい、
でまだそうなんです、このランキングで紹介したミーンってありましたね、
うん、はい、
ミーン、
はい
はい、アルバムで、うん、そのリパッケージに入っている、うん、ノーガトゥンサラムトープター で、あの曲がですね結構好きなんですよね。
歌詞だね。
歌詞がもう
やっぱり歌詞
ミュージックビデオもすごく可愛くて、 あれが最近のすごくお気に入りです。
まあ、タイトルもう一度読んでいただけますか。
あ、はい、
あ、ね、よかったですよ。
大丈夫ですか。
はい、
ノーガットゥンサーラムトープタ、
はい、君みたいな人はまたといない、
またといない、ノーアザーっていうやつですね。あれがねすごい、昨日何度も何度も聞いてですね本当歌っちゃいました自分で。
まあ、タイトルからもうなんか皆さん来ますよね。
来ますよね。
さっき皆さんで韓国語で覚えるんだよね。
すごいですね。
例えばリオンの歌と韓国の歌を両方発表しても、うん、どっちかというと韓国語で歌を覚えて、うん、しかも 私みたいな韓国人よりうまかったりとかしてちょっとあの逆にちょっとイラッとくる時あるよね。なんで私より、ね、私より韓国語で分かってうだえるのみたいな、うん、すごいな。
友達もみんなそうですもん、うん、韓国語で覚えて、ね、であのカラオケとかに行っても、うん、韓国語縛りで歌ったりするんですよ、うん、日本語じゃなくて、はい、もう全部韓国語の曲を、ね、1時間とか2時間とか歌っちゃうんです。
そうなのよ。
そうなんです。だからカラオケに行く仲間は、日本の、ね、J-POP を聴く人じゃなくて K-POP を聴いてる人同士で行った方が盛り上がるみたいな感じになってるんですよ。
あとびっくりするのが履歴あるじゃん。履歴パッとした時韓国の歌がバーってた時もうすごいよ。え、はい、ここ韓国人が来たのみたいな感じで思えるような、すごくない？
そうですそうです。
昔は1曲入ったら盛り上がったのに1曲じゃない、全部韓国語の歌。すごいよ。うわ、もう嬉しいけどね。でも一緒に行ったら恥ずかしくなるから行きたくない。
なんで？
だって向こう日本なのに、日本人なのに韓国の最新曲すごい知ってるじゃない、はい、まあ、この年になると最新曲がないくて毎年毎年同じ曲でこう頑張ってるのね。だから行くと恥ずかしいじゃん。いや、ソンさんは新曲知らないのとか言ったらさ、
どっちかというと僕もそうですね。
だからこうなんか気まずいつかさ、知らなかったらこう曲は知ってるけど歌えないじゃない。
あ、韓国人なのにみたいな感じになるんですね。
そう、韓国人なのにがすごい辛くてプレッシャーがかかるから、あのごめんなさいみたいな、ちょっと時間があのちょっと後の約束があるので失礼しますみたいな。座るだけでなんかあの針がこう椅子にこう下にいる感じで、こうすごい。
確かに韓国の方が、うん、あのカラオケに一緒に来てくれたら本場のね、うん、韓国の歌を
聞けると
歌ってくれるんじゃないかなって思うから、
期待するんだよね。
期待しますよ。
あれと同じだよ。韓国人のキムチ嫌いんですかと同じなのよ。そういう感じじゃない、韓国人なのにキムチが嫌いみたいな感じで言われたらさ、
うん、例えの話で、まあ、当てはまるかな。
いやいや、そういう感じ、
無理やり当てはまると、まあ、
そういう風に聞こえるの。まあ、そうですね、そういう風に聞こえる。
あのソンさん最近の曲、まあ、その中でも最近の曲だと、うん、何がお気に入りですか。
あのね、私あのみんな知ってるかも、あ、知ってると思うんですね。最近のドラマすごい有名だったんですけど、イケメンですねで、
はいはいはい、
あの言葉もなく、うんうん、がすごいあの声、あのなんか歌詞もいいし、こう音楽のこう流れ、こうな音がすごい綺麗な音なんで、こう覚えようと思ったけどなかなか この年だとやっぱ覚えないのね、覚えられないよね。
これは誰の曲なんですか。
までは知らないんだけど、チャン・グンソク氏が歌ってるの、主役の。あのデモ版としてドラマでこう歌ったその部分がこう好きで、それを覚えようと思うとチャン・グンソク氏声でこう聞くんだよね。あの録音して聞くんだけど、まあ男バージョンだから、はい、女の人も歌ってるけどね。そのでもあの男のバージョンだと覚えたくて、言葉もなく、말도못하고なの、ね、말도못하고っていうあの韓国版だけど、それをこう覚えようと思って頑張ってるんだけど、まあ来年1月は大丈夫なのかなって。でもちょっと苦しいんだよね。5年間もう少しなのに早く覚えないと、今年も同じ曲去年とって言われたら嫌じゃん、ね。
まあ、でも自分のなんかこう18番曲があるっていうのも、まあいいんじゃないかな
と思う
ん
ですけどね。まあ、歌える曲があればね。
そうね。でもケイト君は？
いや、僕はまあこの放送で何回かもう言ってると思うんですが、ブラウンアイドソウルですね。
あ、まだそう
です。はいはい、
やっぱりそうなんだよね。
あの
気になったけどね、すごい。
はい、あのその中で一番ハマった曲はマイストーリーっていう曲で。
マイストーリー。
はい。まあ、これまあ今までのなんだろう、恋愛こう別れてきたっていうそういう話、自分の話をするっていう内容なんですよね。で、歌詞もとてもいいですし。
歌詞？
歌ほんと上手なんですよ。本当にも
ケイタ君も歌上手だからね。
いやいや、全然もうレベルが違いますね。
いや、この間歌えなかったからちょっと残念だけど、ケイタ君歌うまいんだよね。
いや、そうじゃないですよ。本当に彼らの歌聞いちゃうともう 歌おうと思わないです、本当に。
いや、でもすごいと思うけど、やっぱりすごいんだね。じゃ皆さんに紹介して、ブラウン
アイドソウル、
皆さん、ブラウンアイドソウル、これあのこうリオンの販売、
あのそうです、出てます
出てます、はい、じゃあブラウンアイドソウルを皆さんぜひ、はい、その曲名は、
まあ、僕が好きな曲ですけれども、マイストーリー、
マイストーリーです。
あとこの4人メンバーなんですけど、一、うん、人であの歌った曲の中で、うん、Nothing Better っていう曲があるんですよ。
じゃあ
Nothing
Better
っていう曲があって、
すごいいいんだ
これ。もう泣いちゃいますよ。
そこまで言うならちょっと帰り、ちょっと寄るかな、
う
ん、私
ぜひ聞いてほしいですよ本当に。
普通だったらそこまで紹介するなら CD とかちょっと持ってきて、
うん、そうですね、聞きたかったですね。
そこまでちょっとやってくれ
ば持ってるのに
持ってるのは、
はい、持ってます。
じゃあ、今度ちょっとシェイ見せて、あ、はい、でも今日ここまで聞いたならちょっと帰りちょっと寄ってみる、そこまでね、うん、強くおすすめされるならちょっと気になっていくね。じゃあ、高井さんはもしある、韓国の曲で、さっき言ったんですけど、ドラマの曲で何かあります？前クンとか好きじゃなかったですか？クン
好きですよ。
クン の, その歌とか好きじゃないですか？
好きです。
やっぱりドラマの歌とかすごい日本でも人気だからね。お母さんもドラマの歌とか好きじゃないですか？
お母さん K-POP とか聞かれるんですか？
いや、やっぱりドラマが中心なので、車の中で私が流している曲は聞きますけど。
ああ、車であるんですね。じゃあ主題曲とか入ってる曲。
ああ、はいはい。ドラマ の, そのオリジナルサウンドトラックとかは結構あって聞きますしね。
ドラマの主題曲とかはディオンでは一般 の, ショップでは売ってるんですか？
売ってるんじゃないですかね。
まだ入ってないのもあれば、まあそれは作品とかに。
昔は新大久保に行かないと売ってなかったんだよね。
確かにそうですよね。
まあ、でも結構ありますよ。
もうコーナーでもやってる
から、ね。はい、結構ちょっと前のドラマなんですけど、うん、パリの恋人っていう、
あ、いいね。
あるじゃないですか。
そうそうそう、その中の、
あれのオリジナルサウンドトラックで、セリフが入ってるものがあるんですよ。その場面の。
パクシミャン氏。
パクシミャン氏
がピアノを弾く前に練習ですよとか言ってプンプンじゃない？
わかんないんですけど、それを聞きながら。こう車の中で聞いててもう本当に泣いちゃうくらいの思い出して、
その場面がすごい有名なの韓国でも。あ、やっぱりディオンでもそうなんだね、
うん、
私一番好きな場面だけど。
まあ、あとこれは個人的な僕の意見なんですけども、ソロの歌手、バラードとか、R&B とかそういう曲ももうちょっと入ってきたらいいなって思うんですよね。
ケイタ君は紹介した方がいいね、はい、
紹介ですか、
これから。ちょっといい曲を紹介したら、ちょっと私もちょっと聞きたいなと思って。もしかしたら本当にハマったら、まあ、練習するし、
は
い、
あ、
練習ってちょっとカラオケでいつも同じ曲じゃない曲をちょっと歌いたいなってちょっと思ってるから。
ぜひ孫さんに歌ってほしい曲とかを選んで、
そうですね、
紹介しますので。
そうですね、それもいいですね。皆さんからのメールもそういうところで、この曲いいですよっていうおすすめとか、あと孫さんにこれをぜひ歌ってほしい、次のイベントでなんていうね、お便りも来たらいいなと思います。それにしてもこの K-POP、男性アイドル歌手がなんでここまで日本で人気があるんですかね。
そうですね、まあ、個人的にアイドルグループって昔は可愛い感じが多かったじゃないですか。まあ、多分皆さんそういう感じも結構ありますね。それでまあ大人になってちょっとあるけど、韓国のアイドルグループの歌手ってやっぱりパワーが、ステージのパワーが違いますよね。そしてダンスの迫力です。音楽ベース音がすごい大きくて、こうカンカンカンした時、もう音が出た時からもう胸がワクワクしませんか。私そう感じがしたんです。であとダンスのパワー力と、でダンス歌手って昔は、まあ、ダンスが上手ければ歌とつながることはあんまりなかったんですけど、それだとまた歌唱力もすごい上手いんですね。だから歌唱力、あと、まあ、外見もすごいですよね。
あ、外見、
外見、こうスタイルとか、まあ、だからそれでこう日本の音楽が、韓国の音楽がこう日本の方々にこう人気があるんじゃないですかね。どう思いますか皆さんは。
そうです、やっぱり好きな、よくこう話す機会があって、どういうグループが好きですかとか聞いてみると、やっぱり今孫さんが言ったようなそういうイメージが大体強いかなと思うんですよね。もともと韓国 の, そのもう冬のソナタから入ったじゃないですか、こういう人気あるので、
は
い、でその時やっぱり優しいイメージと男らしいのが一番の魅力で、それがこういう K-POP グループ、アイドルグループでもみんな持ってて、でさらにダンスが決まって、歌もいいとか、そういうのがありますから、まあ総合的にまあ、ハマるしかないっていう。
あハマるしかない。
じゃあ高
橋さんは女性として見た時はどうなんですか。日本のこうアイドルグループと韓国のアイドルグループの何がちょっと違うと思う、こうパンと見た時。
印象ですよ、私の印象ですけど、日本のアイドルは、 まだこうちょっと幼い感じが、うん、幼くて可愛らしい感じのイメージがあるんですよね。あの身長もそんなに高くなくて、どっちかというと可愛い系っていうんですかね、うんうん、でも韓国の場合は顔は、うん、男性もはそうですね、顔は顔可愛い感じで、うん、もうその体がやっぱり鍛えてるので、うん、そういうところに男らしさを感じることもできて、はい、でまた歌もかなり上手なので、うん、人気があるんじゃないかなと思うんですけどね、うんうん、
まあ、あのよくあの言われるのは韓国のアイドルってテレビでこう後ろで 裏顔はすごい可愛くて、はい、まあ、アイドルだから可愛くてこう、うん、本当にこういたじらとか好き子でみたいなと、
うん、
ステージに行くときは変わる、
うん、
だから要するにもう完全に男性に変わる、うん、もうパワフルな顔、うん、それがこうギャップがすごいこうあのいいじゃないかっていう、日本の皆さんにもこう受けるんじゃないかなとかもそういう言われたことあるよね、
うん、そうですね、うん、やっぱりギャップって、うん、大切ですよね。
大切ですか。
大切ですよね。大切だと思いますよ。
はい。
孫さんもギャップがありますよ。
ないよ。
どんなギャップ？はい、
あのこの放送の中ではとてもちょっと寒いような、うん、ところもあるじゃないですか。
はい。
でも裏の顔は本当男っていうところもあるんですよ。実は。
どうしたんですか。あの年末にこう、はい、かけてですね、うん、だんだんフォローをするような感じになってきました。健太くんが。
ちょっと孫さんの暴露話ということで、うん、本当はすごい男らしい。
笑っちゃった私。
笑っちゃった。
な
んで？なんで？
いや僕個人的な考えです。
あなたそういうことはできないと言ってびっくりしてやん。
優しい、本当にいつも優しくてニコニコ笑ってる。
ケイタ君がですね、ゴマをすり始めました。
いやいや、
皆さんどうしたんでしょうか。
どうしたの。
クリスマスで、
クリスマスプレゼント、
うん、サンタさんからお告げがあってサンタさんになんか嬉しい言葉をって
鼻水出ちゃったね。あれじゃないのに。
すいません、
まあ、それにしてもですね、下半期のランキングを見ても今年の後半っていうのは女性歌手、
うん、
活躍が目覚ましかったと思いますが、うん、そうですね、はい、日本でもすごかったですよね、
はい、
この私たちもね12月4日に何でもかんでものこのラジオの公開放送で、うん、からのダンスを踊っちゃいましたけれども、
はい、ね、
孫さん、私ですね、友達にあの圭太君は完璧だったよって言われました。
そうですか。私のこと振ってないことは私もう適当だったんだよね。
で、私は一歩遅れてたよって、全てにおいて一歩遅れてたよって言われました。
もう私はちょっとケイタ君正直あの横目で見ながらやったもんね、
うん、だから一歩遅れちゃうんですよね。
遅れちゃうよ。でも高井さんは一歩遅れてまだいいけど、私 2、3 歩遅れたよ。
でもそれはそれでカラーじゃなくてちょっとガラーみたいな、
なんか
なりすませて
カラーじゃなくてカラーで、こうスライド DVD みたいな、スライド式のこうちょっとこう DVD じゃないよ、なスライドになって
る。だんだんね、そうあの遅れていく。ケイタ君がまず一番にやって、私がやって、孫さんやってみたいな、だんだん遅れていく。
そう、
それかっこいいじゃないですか。
そう、最近そうなんだよね、本当に。本当年取るとそうなるのよ、本当に。
いや
本当に歯がない、毛がない、先がないみたいな。
うわ
本当にそういう感じになっていくんだよ、本当に。
え、もう一度何がないですか。もう一度。
歯がない、
歯がない、
毛がない、
毛がない、
先がない、
先がない。
どうしよう
どうしよう
どうしよう、面白くて先に進める自信がない。
ごめんね。最近そうなんのよ、本当に。もう毛もなくなって歯もなくなって、そうしたら後ろ振り向けたらさっきがないみたいな。
涙出てきた。
そうそう、それはね面白いです。そうそう、びっくりしました。
じゃあサンタさんにちょっと願ってみます。願います。あのサンタさんの毛と歯と先が
ね、 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 あるように。
はい、そ、今度は先があるようにちょっと頑張ってみたいな。
はい、そんな先のあるですね、はい、からのダンス、孫さんのからのダンスはですね、来月新年1月に3回に分けてそのイベントを放送する予定ですので、はい、そこで、まあ、全部とまではいきませんがちょこっと
見れますか。
見られる予定でございます。
いいですね、いいですね、恥ずかしいけど、
いいけどだいぶ恥ずかしいですよ。、うん、あれあの放送に乗っからないと思ってやってる部分もあるの で、ね、若干ですね、あのお腹とかも勘弁いただいてです ね、
そうですね、
申し訳なかったなという、
先がなかったあの孫 の、 あのお腹を見ながら皆さんと感動してください。
そうですね、あの勇気を もらえるような
あとその映像でどう出るか分かりませんが、
う
ん、その衣装
をぜひ
見てほしいですよね、
頑張って、
はい、本当頑張ってあれ作ったんですよ、
ね、手作りしたから、はい、そうですよ、一つ一つねスパンコールとかも貼ってですね、うんうん、あのねサスペンダーみたいなのもつけて、うんうん、縫い付けてですね、頑張ってやったので、
はいそうね、
ぜひ見ていただけたらなと思います、はい、さあ、うんまあ、今年を振り返ってみてK-POP 話しておきたいこと孫さんありますか。
はい、そうですね、あの韓国の、まあ、皆さんよく知ってるドラマ曲からこう始まったブームなんですね。さっきあのケイタ君も言ったように冬のソナタのこうドラマの曲せちない号曲からあの皆さんが K-POP って何って言ってこうやってこう伝わったものがあったんですね。でも今はもう J-POP としても韓国の歌手の活躍が本当に信じられないほど嬉しいんですよ、私本当に、まあ、皆さんも嬉しいことですけど、まあ、昔はリオンで活躍したあの韓国歌手だとジョヨンピル氏とか、うん、あのケイウンスク氏が言ったんですけど、はい、私そ本当に私もそういう2人氏が知らなかったんですけど、まあ、皆さんも同じじゃないかなと思ってますね、うん、でも今このこう音楽の文化がねリオンと韓国の本当に駆け足を超えて大きなこう形に なっていくんじゃないですか、本当にそうなってほしいなと思ってますし、うんまあ、そのためには私たちの使命がここにあるんじゃないかと、うん、ここであの洋文化、まあ、韓国の文化も紹介したりリオンの文化も紹介していくべきじゃないかなと、本当に、まあ、皆さんからでもあの愛と応援を本当に私感謝してるし、これからも本当に皆さんにこうお願いしたいところです。よろしくお願いします、
う
ん、
はい
はい、そうですね、まあ、今後またこの K-POP の人気っていうのは多分ずっと続くと思うんですが、うん、また逆 に韓国国内でもあの日本の J-POP ってとても人気あるんですよね、でそういう情報とかも今韓国ではこの歌手の方がとても人気ありますよっていうのも皆さんに紹介できる場面があれば、なんかお互いこうなんか交流っていう面でもいいかなと思いますし、まあ、先ほど言いましたけれども個人的なあの、まあ、願いっていう、
ね、
はい、面ではそのバラード曲とかあのソロで の歌手もたくさんいらっしゃいますから、うん、そういう方ももっと入ってくればいいかなと思うんですよね、はい、なんかそういう歌手が入ってくればまた日本のソロで活動されている方とまたコラボしたりとかそういう機会もだんだん増えていくじゃないですか。どっちかというとこういうもう完成版ってなってるこういうグループはもうこれ以上どうにもなんかこうその上がないっていうかもう完成しすぎてるからあれなんですけど、ソロだったらいろんなこう友情関係とかもできますしね、そういうのがあればいいかなと思いますね、
う
ん、
そうですね、はい、聞きたいですね、今この、うん、今年は本当に K-POP が爆発的に売れた年だったと思うんですけれども、うん、もうそれはやっぱり何年も前にこう東方神起がね、うん、日本に入ってきたから、うん、それからこう頑張ってその地盤というのを作ってきたんじゃないかなと、うん、やっぱり思うので、まあ、どんな辛い状況にあってもですね、うん、またですね私は東方神起の歌がね聞きたいなと、うん、今でもやっぱり車で聞いたりすると本当にテンションが上がるので、ね、テンションが上がる時に聞く曲なんですよね、うん、また聞きたいなと思います、
はい
はい、来年はどんな歌手が出てくるんでしょうか、うん、楽しみです。続いては、韓国文化院からのお知らせを一つですねお伝えしたいと思います、韓国文化院の年末年始の休館のお知らせなんですけれども、ギャラリーミハンマダンホールサランバン、こちらの施設は12月27日月曜日から明けて1月3日月曜日までお休みとなります。その間に行われる、予定でした12月25日土曜日の子ども文化教室、テコンドー体験教室、そして韓国語高級特別講座はお休みとなりますのでお気をつけください。そして、図書映像資料室なんですが、こちらは本の整理のため12月25日土曜日から1月5日火曜日までお休みとさせていただきます。来年も韓国文化院よろしくお願いいたします。
はい、
さあということで、ね、もうエンディングの時間ですが、はい、今週は下半期の K-POP ランキングをお伝えしてまいりましたね、うん、来週はいよいよ今年最後の放送となります、うん、下半期の映画のランキングをご紹介する予定です。番組では皆さんからのメールお待ちしています。ケイタ君に来年教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手や、またこんな特集をしてほしいなど皆さんからのご意見ご感想 お待ちしています。どしどしお送りくださいね。メールは韓国文化院のホームページから送ることができます。さあということで来週もお楽しみに。それでは皆さん、
アニョンゲセヨ。
참 궁금했었어 기억 저편에 너를 찾았어 단 한마디 못하고 뒤돌아 후회하며 눈물만 흘려 언젠가 너를 만날 수 있다고 한순간도 잊지 않고 날 기다렸는데 이제 조금만 생각해 아쉬움에 늘 모자라게 생각해 혹시나 너 절실해도 그래 조금만 생각해 안타까워도 가끔씩 난 생각해 그래서 내 안에 널 지워갈 수만 있다면 그렇게 견디며 살게 잊지 않고 날 기다렸는데